んにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は
奥田ひとみと
下村静子でお届けいたします。さて先週、はい、パタゴニア京都のご紹介をしました、
はい、
で環境の取り組みをねいろいろされているということが分かりましたので、はい、今週もさらに深くですね、はいはい、どんなふうな他にね取り組みしたのかなっていうあたりを聞いていきたいと思います。お楽しみに。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。今週もスタジオにはパタゴニア京都ストアマネージャーの瀬戸勝弘さんにお越しいただきました。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週なんかあのパタゴニアのねその理念というか、どんな思いを持って設立されたのかっていう話を聞いたら、まあその自然とか環境をできるだけこうね傷つけないようなそういうふうな思いを持って会社が作られたということで、はい、ああなんかちょっといい感じやんみたいなね私たち環境活動しているものにとってはね、はいはい、とっても嬉しいかなと思って聞いてたんです。そうですね、企業です。そうなんですよね、はい、聞いてたんですけれども、はい、はい、今週もですね他にまあいろんな取り組みさらにねされているということなので聞いていきたいなと思うんですけれども、まずその、まあ、日本のパタゴニア、もともとアメリカが生誕の地なんですよね。
そうですね。はい。本社は、ロスからだいたい車で1時間半ほど北に上がったところのベンチュラという町がございまして、うん、そちらの方に今、本社を構えております、
はい。はい。で、日本にもできて、はい、なんかこう、日本だからっていうような特徴とかっていうのはあるんですかね、うん、それともなんかアメリカと、はい、まあこう同じような感じでされているとか、うん、
そうですね、うん、まあ特に日本だからというわけではないんですけれども、はい、まあ一番最初に日本支社を設立しようという話ができた時にですね、どこにまず出そうか作ろうかというもちろん話になったんですけれども、うんうん、やはりアウトドアの会社ですので、スタッフも非常にアウトドアを好きなスタッフが多いということもあったので、うん、歩いて海に行けるところがいいんじゃないか、少し行けば山が近いところがいいんじゃないか、いろんな意見が出まして、うん、で最終的には鎌倉という場所に日本支社を設立しまして、はい、今でも休憩時間なんかを利用して就業中ですね仕事中でもみんな波が良ければサーフィンに行くようなそういうスタイルで働いています。
面白いですよね、はい、普通ね、例えばお店だったらね、はい、どこに作ればお客さんが一番たくさん来てくれるかっていうので作るんですけど、はい、どこに作れば海にすぐ行けて山にすぐ行けてっていう、ね、はいはい、そういう発想で作られたってこと自体すごい面白いなと思いますよね、まあ、それだけ、はい、まあ、社員の皆さんにとっても自然が身近なところのものなんだということなんでしょうね、
はいはい、
ちょっとなんかこう奥田さんが調べてくださったら、こういろんな環境保護の活動をされているようなグループとの交流みたいなのも社員さんされているそうですね。
そうですね、うんうん、もともと、まあ会社の方が1% for the planet という、
はい、
まあ、地球税というものを、はい、地球に対して払おうという、まあ、そういう、まあ、形で取り組んでいることがございまして、
はい、
その、まあ、売上の 1% を使っていろんな環境団体の方たちにご協力いただいたり活動をサポートをさせていただいたりしておりますので、うん、まあ、その関係で非常にたくさんの NPO の方ですとか、うん、環境活動されている皆様との、お付き合いというのは今でも続けてやっておりますね。
1% for planet、 その 1% 地球のためにということは、その 1% というのは売り上げの 1% ってことですか？
そうですね、売り上げの 1% です。
あら、それが、まあ、環境活動のためにということで、はいはい、どこかに寄付されたりしているそうですね、ということなんですか？
はい、毎年たくさんの申請をいただきますので、
はい、
その中から審査ですね、選考させていただいて、うん、助成金をお支払いさせていただいております、
うん、 実は環境市民も一つお世話になっているのが、あのこの番組とは別に環境市民チャンネルというユーストリームの、情報発信している番組があるんですね、はい、それは、まあ、福島原発事故以降ですね、はいはい、まあ、原発を中心にしたいろんな情報発信をしているんですけれども、はい、その放送の運営に必要な資金を、はいはい、パタゴニアさんの助成金で、はい、賄わせていただいてるんです。はい。なので、あの、放送のためのカメラも、はい、あの、手に入れることができましたし、はい、私たちが定期的に放送するということもできているという。うん、
あ、よかったです。
はい、ありがとうございます。はい、なるほど、はい。私たちその恩恵に、
そうですね、
受けているということがよくわかりました。はい。はい、
で、あの、参院さんが通常のお給料をもらいながら、はい、他の何か環境団体へインターンされる制度もあると伺ってるんですけども。
はい。はい、あの、これは、あの、社内では環境インターンシップという、あの、呼び方で、あの、呼んでいる制度なんですけれども、はい、あの、最高で約2ヶ月間、あの、有給で、それぞれの活動したい、あの、団体に、あの、行って活動、はい、できるというそういう、まあ、プログラムを続けてやってきています、はい、
環境インターンシップ
すごいですね、
は
い、
実際にもうされてる方とかおられるんですか？
そうですね、もう毎年あの社内で募集すると、はい、まあ、たくさんのスタッフがやっぱり手を挙げますので、まあ、その中から非常にあの誰を活かせるかというのは難しいんですけれども
本当ですよね、
はい、あの選考に選考を重ねて、はい、でも毎年何人もそういった制度を使ってあの行ってもらっております。
あ、2ヶ月間その環境活動されているところでに行かれてるとやっぱり発想であるとかなんかこう考え方であるとか変わって来られる、はい、戻ってこられるみたいなことありますか？
はいはい、あります。実際やはりあのその活動を通じてその活動にもっとやっぱり時間だったり、うん、自分のあのライフスタイルを傾けたいっていう思いが強くなるスタッフもおりますので、そういったスタッフが自然とパタゴニアを退職しそちらの団体の方に行くということも実際あります。
うわ、はい、すごい、
はい、ただそれも非常に、まあ、あの私たちとしてはあの嬉しいことで、はい、
あの心広いです。
広いです。
あの、はい、あの去るもの追わずで、
あ、
は
い、いやでもそうやってそのきっかけ作りをね環境活動にこう、はい、頑張ってやってくれはる人材を作るきっかけ作りもねしてくださってることに、ね、はい、なるっていうわけですよね。そしてですねもう一つあのお店に行った時にね、はい、奥田さんも私も気がついた、はい、はがきがあったんですよね、はい、今日持ってきていただいてるんですが、はい、ちょっとご紹介いただけますか？
はい、今あの京都店の店頭でですね、脱原発を目指す村長会議の会員になることを求める請願書というハガキを置かせていただいております。う
ん、はい。
はい、で、こちらはですね、それぞれの、自治体のですね、うん、村長の方に、はい、お客様自身で、はい、脱原発ですね、まあ、原発に依存しない社会だったり再生可能なエネルギーを普及させてくださいという、うん、そういう思いをあのお客様自身に届けていただこうというアクションの一つで今実施しております。
あ、その自分の住んでいる自治体の市長さんであったりとか、はいはい、町長さんであったりとか、はい、あの村長さんであったりとか、はい、そういう人たちに、はい、あのもう自分たちは原発はいらないっていう、はいはい、思いをきちんと届けましょうと。
そうですね、意思表示をしていきましょうということで、はい、
そのハガキを置かれてるわけですか？
そうですね、はい、
でそれであのお客さんがそれを持って帰られるわけですか？は
い、そうですね、あのやっぱり直接そこで書いてくださる方もいらっしゃるんですけれども、うん、あの大体皆さんやっぱりしっかり相当ハガキをあのお持ち帰りになって、うん、あのしっかりと読まれた上であの賛同していただける場合は皆さんご自宅であの、うん、ご住所など書いていただいて、うん、投函していただいているという状況ですね、
うん、あ、はい、どうでしょう、あの私たちも脱原発へ向けての活動っていうのは続けているんですけれども、はいはい、パタゴニアさんだと来られるお客さんって結構若い方も多いから若い方がこう関心持たれるってこともあるんですかね？
は
い
は
い
はい、そうですね、やっぱりあのおはがきをお持ち帰りになられるお客様っていうのは非常に女性のお客様が多いです。
あ、そうですか、
はい、で特にだいたい20代から30代のお子様を連れて来店されているお母様 なんか非常に関心を持たれて、おはがきを持って帰ってくださっておりますね。
うんうん、そうですよね。はい、もうそのね、一生懸命今私たちがね、こう働いたり、お父さんお母さん働いたりとかしているのも、やっぱり子どもたちとか孫が幸せになってほしい、うん、幸せなね、社会で安心して安全に暮らしてほしいと思うから、一生懸命今やってるわけで、それが台無しになるような、
ね、そうですね、
ものだったとしたら、それはやっぱりなくしてってもらわないとっていう思いはすごく持ってらっしゃるでしょうね。そういうことがあるんですが、じゃこれはもう今後もずっとお店の方にも置かれて活動を続けていかれるということですね。はい、わかりました。じゃあ3月9日に私バイバイ原発京都のね、大パレードがありますから、ぜひパタゴニアさんから参加していただいて、はい、というふうにね、希望を持ったりなんかいたしましたが、はい、2週にわたって貴重なお話を伺いました、パタゴニア京都スターマネージャーの瀬戸勝弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では1曲お聴きいただきましょう。
平原彩香さんでノクターン。
さて、ここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。今日はちょっと先なんですが、3月23日土曜日の午後2時半にスタートいたします。食品表示、見ればわかる食品添加物と表示という催しをご紹介したいと思います。まあ私たち日々ね、何かしら食べて生活していかなければならないんですけれども、その食品にはですね、実はいろんなものが含まれてたりとかします。で、どんなもん入ってんのかなと思って、いろいろ成分表示書いてあるところ見るんですけれども、わからへんのが多いんですよ。これまたシンプルやったらわかるんですよ。チーズとかやったらね、塩とかね、生乳とか書いてあったら、それだけやったらわかるけど、それ以外のものがなんかいろいろ書いてあります。で、これをですね、みんなでちょっともう一回、何なんそれっていうのを教えてもらおうかなと思って、食品表示、見ればわかる食品添加物と表示というのを行います。子ども未来館で開催されますので、詳しいことは環境市民075-211-3521 までお問い合わせください。以上、エコ回覧板でした。2週にわたってパタゴニア京都の瀬戸さんにお話を伺いました。さっきちょっと今年は3月9日なんですけれども、はい、バイバイ原発京都のパレードね、の話しましたけれども、ぜひもしよかったら瀬戸さんも、はい、いろんなね、着ぐるみ着たりとか、
はい、
こうすごい、ものすごいデコレーションしたね、はい、格好して出てきはりますんで、ね、はい、楽しみながらパレードできますので、
ありがとうございます。
ご参加いただければと思います。
はい、
はい、環境市民のいこまちライフ、お別れの時間になりました。今日の担当は
奥田ひとみと
下村静子でした。では今日はこの辺で失礼します。
さよなら。